生活の手立てはこのレプター2枚にかかっていない。神様が私の生活の手立ての全てです。私は実はあり余るものをいただいています。得させていただいています。目に見えるものはレプター2枚、貧しいそれだけのものかもしれませんが、それでも私はこの持っている全てを持ったあなたに感謝を捧げたいのですという、ありたいたいのこの自由な心、私は大丈夫です、豊かな信仰の心、この貧しいヤモメは実は誰よりも持っていて誰よりも豊かだからこそ一番多く投げ入れたと言われるんです。金額の問題ではない。その人を満たすものは何か、その人が生活の手立てとしているのは何か、本当にそのことが実は問われ、またそのことが一つ一つの信仰の歩み、献金、祈り、また聖書を読むその心、その全てに現れ、そしてその一つ一つの現れに神様はこうして働き語りかけてくださって、喜んで受け入れてくださるんです。これは私が信徒の頃なんですが、今は教会としての働きを一旦閉じて、また伝道所となっています、京都聖徒教会のその伝道所となっている常陽キリスト教会、京都聖徒教会から生まれた教会ですから、生徒教会に私がいた時から良き交わりをさせていただいていました。でそこに姉妹の、信徒さんがおられて、妹さんは教会には行けないというほどの重度の身体障害者でした。ですから牧師と信徒でそこで家庭集会をよく開いていて、私もたびたびそこに行くことになっていたんです。大変重度の障害者ですが、大変頭の良い賢い方で、私が進学校に、行くということを心に留めていて、でもまだ確定はしていないという時でもあったんですが、おそらく家に来るのは最後だろうと思って、しばらく来れなくなります、でもまたもしかしたら来ることができるかもしれませんと挨拶をしたんです。そうしたら進学校の最終学年の時に母教会に実習で派遣されて、船田武雄先生が常陽の主幹者であったので、運転手で行って、そしてその姉妹のところに今日本部行くからって言われて、ああすごい4年ぶりで行けるって言って、お久しぶりですって、新学生になったんですって言ったら、即答えが、あの時の挨拶はこういうことだったんですねって全部覚えておられる。びっくりしました。で船田先生にこうこうこうってお伝えしたら、いやー大したもんだねっていう、そんなことを覚えてるんですが、でそのお姉さんがずっとそうやって面倒を見て、しかも話をできるんですが、それもやっぱり重度の障害のように明瞭に言葉を発することはできない、お姉さんだけがそれを聞き取ることができるというか理解することができる、そんな状態ですから、お姉さんはこの妹よりも先には死ねないってずっと思いながらも、とうとう60、70って年齢重ねてきて、もちろん私は死なないと思うけど、あんた先に死んでくれとはもちろん言えなくて、お姉さんはすごい葛藤の中で、ある時ぼそっと、あんた私が先に死んだらどうするって言ったことがあるそうなんです。妹さんは即答で言ったそうです。そんなん神様にお任せや。でお姉さん、そ そう言われて本当に教えられました。私は神様にお任せしていなかった。なんとかしなければなんとかしなければって、信仰は妹の方が信仰がありました。レプタニマ、それは持っている生きる手立てのすべて投げ入れてどうするの、そんなん神様にお任せや。去年できたことが今年できなくなった、来年もっとどうなるのか、牧師の数が減っていく、高齢化が進む、そういうのに蓋をしてでもなく、にもかかわらずでもなく、そういう状況だからこそお出来になるというのが神様ではないか。だからそれでも無理をしてではなく、その衰えたその姿、人間的には社会的には全然何の役にも立たないじゃないかもしれないと思っていても、それを役に立つものとしてくださるのが神様ではないかと信じて前を向いて捧げるんです。これしかできませんと、それでも神様喜んでくださるんですねっていうのは、身を切る捧げではなく、しかし全部あなたはご存知で、その私を満たし祝福してくださる、あなたが全てなので、あなたにお委ねするならそれは必ず用いられる。自由な心でできない、そう思うのでない。それは本当に神様が見られるところ、神様自身を私たちは見られていない。人にはできない、しかし神にはできる。だからこそ私たちは下を向くことなく祈ることができるんです。いろんな苦しい出来事に出会った時に、そこに神様の技がなされる。そのために持っているものを捧げます。そういうものにならせていただきたいと願うのです。マザーテレサが日本に来日した時に、見た目は裕福だけど実は貧しいという、その日本人の本質を見抜いて次のような話をされたんです。まあ、そのマザーテレサ自身も最初一人で貧民窟のところでの働きをしようとした時には金貨3枚、しかもその金貨3枚で貧しい人のため、またあるいは身寄りのない子供のための家を建てようとした。でそれでもう早速マザーテレサというのは行動の人で、金貨3枚でできませんかって言うと、まあもうほとんどの人が金貨3枚ではそれできませんよと、そんなの建てるどころか借りることさえ無理ですよと言うんですが、マザーは必ずこう言ったそうです。知っています。しかし神様が共におられるなら金貨3枚で何でもできます。実際は金貨1枚も必要なかったんですね。ある人が無償で譲ります。そうして個人のための施設が開かれるということになりました。まあ、ただ家は開かれました。子供たちを世話する場所はできました。でもあげるものがないんですよ今度。それもやっぱ金貨3枚では無理だ。それもまた不思議な出来事や、マザーの知恵でいろんなそのことがあったんですけど、でもマザーはそういうこと言われない、こういうこと言われたんです。 ある日の時にマザーテレサのもとに4歳の男の子がお母さんと共に訪れてきました。男の子は小さな壺を使ってくださいとマザーに差し出したんです。中にはお砂糖が入っていました。その子のお母さんが言いました。ラジオで聖なる子供の家でお砂糖が足りないと聞いたこの子がマザーにお砂糖をあげると言い、3日間お砂糖を食べませんでした。これはこの子が我慢した3日分のお砂糖です。そしてマザーがそのことを話したと、こう申告ったんです。捧げるっていうのはどれほど大きなことをしたかではなく、どれだけ愛を込めたかで測られるものです。今日男の子が持ってきて、この日男の子が持ってきてくれたお砂糖は量は多くありませんでした。しかしそこに込められている愛はどれほどの量でしょう。神様の目からはどれほどの価値のあるものと見られているでしょう。どれだけの愛を込めたか、つまりはどれだけ私の愛は豊かであるか、その愛を豊かに蓄えているか。たくさんの愛を神様からいただいて蓄えて捧げるものとなりましょう。神様は、神様ご自身こそ有り余る中から与えてくださったのではない、また身を切る思いで与えてくださったのでもない、身を切る以上、ご自分以上、たった一人の御子をお与えくださった。神様はご自身がどれだけの愛を込めて私たちに捧げ、私たちの命を豊かにしてくださるお方であるか、その神様の愛に満たされて愛の捧げ物を成していくものでありたいと願います。お祈りをいたします。誠にあなた方に言います、この貧しいヤモメは誰よりも多くを投げ入れました。天の父なる神様、有り余る中からではなく、最も大切な、最も大きな捧げ物を持って私たちを救い愛してくださっているお方を心から感謝いたします。どれだけのことをしたかではなく、どれほど大きなことをしたかではなく、どれだけ愛を込めたか、まずどれだけあなたが愛を込めて私たちを愛してくださっているかを見るものとならせてください。そうして私たちもあらゆる困難があり思い煩いがありますが、神様にお任せやと、すべてを信じ、すべてをあなたに満たしていただいて、愛を捧げ愛を尽くすものであることを得させてくださるようにお願いいたします。たくさんの愛を蓄え、たくさん捧げるものとなるように、もっともっとあなたの愛を教えていただき、さらにあなたの深みへと漕ぎ出すものとなるように私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。 Amen.